このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回さまざまなテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのは砂川と
夜行と
マジモリと
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
おしゃべりさんにはボードゲーム大作戦会、
はい
はいはい、
始まっていきますが、
急に元気になった。
ヤコさんどうしたんですか。
だって急に元
気なんか気弱
してそう、どうしたんですか。
あ、逆に、
はい、逆に嫌なことありました。
いやいや、なんもないです
けど、なんか気弱だなって。
あ、なんか俺あれなんですよね、
はい、
今の心情が正直に声に出ちゃうタイプなんですよ。
ああ、なるほど。
で、別に意識したあれはないけど、
はい、
気弱だと思いました。
めっちゃ気弱だった。
なんか不安なのかなと思って。
不安かもしれない。
不安感がすごいです
ね。いや、でもほら、でもヤコさんほら、
はい、
あんまこういうのって、不安とか言わない方がいいじゃないですか。
そうっす、そうっすね。でも、今声に出ちゃってたから。
出ちゃってました
ね。出ちゃってましたね。あえてもうぶつけた方がいいかなと。
聞いてる方も思ってると思
う。そうです。でもそんなことはないって言っとけば、ここで言っとけば大丈夫です。
そうですね。
はい、
そんなことはない。
いやいや。
その声も気弱。
それはどうなの。
ちなみに、今日、俺の声が、二日酔いの声になってるの分かります。
まあまあ調子は悪いですね。
そう、今日朝起きたら、
うん、
喉が死ぬほど痛くて。
平さん声調子いい時あるんですか。
あんまりないですけど特に調子が悪い。何を隠そう、昨日僕あんまり街に飲みに行ったりしないんですけど、昨日、はい、街で飲むことがありまして、
はい、
バーでね、
はい、
でまあそのなんかあれです、音楽関係の知り合いとかと飲んでたんですけど、はい、大学生とかがいて、
はいはいはい、
でまあめっちゃ楽しかったんですけど、
はい、
もうグイグイメートルを上げるっていう言葉があるじゃないですか。僕のメートルが上がりまして、
お
もう最後何してたか覚えてないぐらいの、
そんなに珍しい。
そう、うん、いやもうめっちゃ飲んで、でバーで、
はい、
大学生たちが、
はい、
いやなんか全然関係ない話してたんですけど、うん、いきなり懐からね、
お
ダイスを出したんですよ。
おそうだ、
で僕横目に入って、うん、あれどうした大学生たちと思ってチラッと見て、まあでもあんまり話しかけたら、
その人たちボードゲームをする人たち、
いや全然全然、はい、で、はい、どうしたのかなこの子たち何するんだろうと思ったら、
はいはい、
いきなりカウンター上で振り始めたんですよ。
お
で何するのかと思ったら、出た目の分テキーラを飲むっていう全然僕の期待してる感じじゃなかった。
1個
ですか。
うん、1個ですか。
1個、いやでも2個振ってた気がする。だって11杯とか言ってた
ら死んじゃう。
そうだから全然それジレンマとかあるのみたいな。
ジレンマないんじゃないですか。で
飲みたくないけどってことはあるかもしれないですよ、
ね、はい、うん、あそういうことですそう、それを見ながら僕はまたこうウイスキーを流し込むわけです。
ああ、なるほど。
今日も日本は平和だ。
それなんかあれなんじゃないですか、あの順番に飲んでって時計回りに、前の人が飲んだ量よりも多く飲むみたいな、競り上げるみたいな。そういうのないですか。
そうっすね、競り上げたりはするかもしれないです
ね
お前が飲むなら俺も飲むみたいな、
うん、
競り上げたりすることもあるかもしれませんね。
じゃあ行きますか。
はい。
本日のテーマは何ですか、平さん。
本日は、セリゲーの会。
イエーイ。あれ、はい、これ、以前やりませんでした？
なんかやってるような気配もするけど、セリで一本は話してない。
話してない。
そうですね。
ですよ。
はい。
で、ほら、なんか、ちょっと前に交渉ゲームとかの話はありましたけど、
はいはいはいはい、
なんかその、割と一般的に聞く話で、
うん、
その、セリとか交渉とかっていうのは、うんうん、結構なんか時代遅れになりつつあるみたいな。うんうん、で、そこで出たと思うんですけど、その、セリって実は結構難しいよね、みたいな。
そうそうそうそう。
なんか、相場感とか言うじゃないですか。
そうそうそう。
そう。でも、セリって、僕めっちゃ好きなんですよ、セリ。
うん。
で、怖くないよみたいな、
うんうんうん、
セリ怖くないよ、もっとこっちにおいで優しくしてあげるからみたいな。
それで言ってきたところをボッコボコにする。
みたいな話を、
はいはい、はい、
していければと。
いいですね。僕もこのおしゃさんの最初の方で、
はいはい、
いや、セリ実は苦手だったんですよみたいな話してたんですけど、
そうだっけ、
あのちょいちょいオープニングトークでね、
は
い、打倒夜行さんみたいな話してたんですけど、
はいはいはいはい、
あ、忘れてました、ね。まあ多分なんかタイトルが出たら思い出すと思います。じゃあ行きましょうか。
行きましょう、
はいはい、
じゃあとりあえずきっかけは何だったっていう話はあえて後にして、まずセリ基礎学からいきましょう。
はいはいはい、
いやこれちょっと基礎学っていうのとはまた違うかもしれないんですけど、
はあ、
とりあえず有名どころからいこうかなと。
そうですね、
はい、はい、ではこちらです。てです。てん、
おー、
は
いはい、
今の区切り方3つありましたよね。
はい、
てです、てんです。
そうです。
ご紹介しましょう。
うん、
くにちは、くにちは、かねって書いてこんな発音でしたっけ。
正式な発音しなさい。
クニツヤの三大セリゲームたち、
イエーイ、やったっす。
はい、ということで、まあ、あの有名なゲームですね、
はい、
三大セリゲームと呼ばれてるやつで、
うん、
まあ、基礎編ですよね、
うん、
ラ
ー、
メディチ、
メディチ、
モダンアート、
モダンアート
、はい、まあ、ちょっとうちにはね今モダンアートなくてスタンプ数なんですけど、
はい、
どれから話したいですか。
まあ、メジャーなのはラー。
じゃあラーからいきましょう。
はい、
はい、じゃあラーっていうことで有名なラー。
そうです、はい、そんな高いラー。
あのでも思うのはこのラーっていうのはその結構いろんな、うん、なんていうか要素てんこ盛りなんだけど、
はいはい、
なんかその結構初めて遊んでも遊びやすくしてくれてるっていうのが一つ、
はい、
そして厚さがある。
そう、厚さがある、うん、一個だけ言い忘れたんで言っていいですか。
はい、
ラーっていうゲーム、はい、ごめんなさい。
あ、ハーチいうゲームとかけたんですね。
ああ、
ラー。はい、じゃあご紹介しましょう。とりあえずあのラーの、まあ、概要からね、基礎学ってことで、はいはいはい、ラーっていうゲームはとりあえずまあその国津屋先生が作った超名作、
はいはい、
セリゲームなんですけど、
うん、
ゲームの目的は、うん、タイルを集めること。
そうです。
で、セットコレクションってやつですね、
うんうんうん、
なんか何種類かあるんだけど、
うん、
まあ、例えばこうモニュメント、うん、スフィンクスみたいなやつだったり、はい、ピラミッドみたいなやつだったりいろんなタイルがあるんで、これを種類をたくさん集めたらゲーム終了時に点が入るよとか、なんかその得点要素がいろいろあるんだけど、
うん、
それぞれ特徴的なんですよね、
うんうん、
今言ったモニュメントは終了時までに種類を集めていけばいい、
はい、
でなんかファラオってやつは、
うん、
そのみんなの数を比べて一番多ければ点数が入るんだけど、
うんうん、
少ない人には罰が与えられるとか、
うん、
はい、なんかあと面白いのがナイルの洪水ってやつがあって、
う
ん、
そうですね、
洪水タイルを1枚取っとかんといかんのだけど、
うん、
取っとけばナイル川の枚数分点数が入っていく、
うん、
はい、
ただ洪水を取ってなかったら0点だよとか、
そう、はいはい、
なんかそういうその色々な要素があって、
うん、
それをコレクションしていくゲームですね、
はい、
はい、でうちにあるのはニューゲームズオーダーさんのこの素晴らしい日本語版なんですけど、
はい、
これセリゲームとして見た時に、
うん、
まず特筆すべき点は、
うん、
セリ値が決まっていること。
そうそうそう、はい、
よく言う言葉で、さっき言った相場感が難しい。
そう、相場が分からない。今日も聞きましたよ、そのセリフ。
あ、マジですか。
まさに。
あ、ちなみに何のゲーム？
今日はですね、なんだっけ？ちょっと今ど忘れちゃった。
じゃあまあ砂田さんが思い出したら言ってください。
はい、
はい、
まあなぜセリっていうのは、まあ要するにほら、魚市場みたいに、
はい、
1000円、2000円、3000円みたいにこう順番に値を上げていくのがまあ競りですよね、
はいはいはい、
ただよく往々にしてあるのがなんか初心者の方とかがもうわけわかんないぐらい高い値段つけてゲームが壊れちゃうとか、
はいはい、
まあよくありますよね。なんかそういう話でそれが分かりにくいから敷居が高いみたいな、
うんうん、
あれはあると思うんですけど、このラーのすごくいいのはもうセリネがその木製のチップというかね、
まあ、
これ
に
書いてある数字でもう固定なんですよね、
はい、
だから、まあ、その非常に選択肢が限られてくると、
うん、
で これのコントロールとかもものすごくゲーム性になってるっていうところですよね、
はい、
うん、だからなんかその指針が割と分かりやすい、
うんうん、
これがまずやっぱ魅力なんじゃないかなと思います。自由競りもちろん楽しいんですけどね、
はい、
ただやっぱりこのある程度数値が決まってる方が見通しがいい部分はあるんじゃないかなと、
はい
はい、そして、うん、このゲームの魅力その2かその3、
はい、
ラー
いや、何ですか、ゲームのタイトルを言っただけです、ね、
いや、違います、ラーです、ラー、
はい、
はい、このゲームのやっぱ魅力、このなんか大量をこう引いていくわけですけど、
うん、
その中に、うん、なんかね赤いタイルがあるんですよね、
はい、
でこれが、はい、これがラータイルでしたかね、
うん、
でこれがめっちゃ入ってるんですけど、
うん、
このラータイルが引かれると、
うん、
なんかねこのラウンドの終了トリガーがどんどんこう近づいていくんですよね、
はい、
でラータイルが何枚引かれたらラウンド終了みたいになるんだけど、
はい、
それまでにこう終わらないといけないみたいな、
うん、
まずそれが、このギリギリどこまでいけるかみたいなところが熱いんですよね。
そうですね。
でそのもう一つのラーっていうのが、あれこれラーでしたよね、うん、ラーコマって書いてますね、
うん、そうですね、ラーコマです。
このラーコマっていう、
はい、
どんぐらいですかね、こうなんか拳に握り込めるぐらいの、
はいはいはい、
この結構立派なラーコマがついてまして、
うん、大きいですね結構ね、
なんだろう、ホルス神かな、なんか鳥の神みたいなね、
うんうん、
いやでかいです。で
ラーじゃないの、
ラーか
びっくりした。
でもホルス神っぽくないですか、まあいいけど、はい、まあまあこの、ラーコマを、
はい、
ラーっつって、はい、取ったら競りが始まる、
はい、
これどういうことかっていうと、あのまずタイルがどんどんめくられていくんですよね、
はい、
でこのめくられたやつがどんどんどんどん並んでいくと、
はい、
まあ、いわゆる商品が増えていくみたいな感じ、はい、
そうですね。
でこの何枚並んだところで競りを開始するかは、
うん、
このラーコマを誰かが取ったら競りが始まるんだと。
そうですね。
だからここでいろんな思惑が出てくるんですよね、
うん、
俺は今お金高いの持ってるから、
うん、
もっともっと商品が並んでほしい、
うんうんうん、
私は持ってるお金が少ないから、うん、この短いスパンでちょっともう競りを始めたい、
うん、
この辺の取るタイミングがめちゃくちゃゲーム性が高いよと、
うん、
でこのどこまでいけるのかみたいなのがめっちゃ熱いですよね、
うんうん
うん、まあまあやっぱこの辺がものすごく面白いのかなと思うんですけど、
うん、
どうですか皆さんは、ラーは。
いやー、これだからそれこそ初めてやった時は全然分かんなくて、
うんうんうんうん、
難しいなってずっと思ってたけど、
はいはいはい、
なんだろうな、ある日突然勝てた時に、いやまだ掴んだってほどではないけど、
うんうんうん、
やっぱあれですよね、成功体験楽しいじゃんみたいな、
うんうんうん、
であとやっぱ悩ましいっていうのが、
うん、そうですね、
すごくよくできている、
まあ悩ましい、
ね、
うん、そうですね、この太陽駒の、う
ん、はいはい、
ラーの、そのラーした時にそのセットコレクションのそのタイルも対象なんですけど、
うん、
そのセリで使った太陽駒も変わってセリの対象になるじゃないですか、
う
ん、
はい、そうそうそう、
1から16の駒、
うん、そうそう、交換なんですね、
そうですね、で1引き取るか16、あの高い数字欲しいかとか、うん、例えば自分が太陽駒3つ持ってるうちに 1があるとかだと、う
ん、はいはいはい、
1をいつ切るかとか、うん、その16をいつ切るかっていう、うん、なんか1がすごいなんか熱い感じになって、
うん、
そう
だね、ゲームラウンドごと1を誰がどう使うかっていうのが熱いみたいなのが
あ
って、
あでも面白いですよね、その、うん、普通低い弱いやつって弱いのに、
そう
この、はい、でも1を持ってることがなんかある意味プレッシャーにできるみたいな、
そう、うん、そうなんですよね、
うん、このラーは本当に中間とか低い値段の人の方がコントロールするみたいなのがありますよね、
う
ん、
そうですね、
わかりますわかります、うん、でなんかこの使ったやつがさっきヤコさんおっしゃったみたいに入れ替わっていくんで、
はい、
下手するとなんかあれ俺このラウンドめちゃくちゃ弱くないとかいう時もあって
そうなんですよね、
うん、
はいはい、
その辺がなんかやっぱりなんかこう一つ一つの仕組みがすごくよくまとまってるというか、
うん
うん、それでいてその厚さがめちゃくちゃあるんでね、
うん
うん、なんかこのセリゲームの中でも なんだろうな、このよく聞くのはなんか入門編にいいとかいう話も聞くんですけど、
うん、
さっき言ったようにその競り値が指定されてるから、はい、
うん、
でももうなんかそのやり込んだらどんどん面白くなるし、
うん、
まあこれは万人にやってほしいですね、まずはね。
そうですね、
うん、
これほっといたらラーの回で終わった今田原さんがコンポーネントを片付け出したからおおと思ったけどまだヤコさん言いたいこといっぱいあるでしょ。
まあまあ、あの紙タイルの使い方が、
うんうん、
これあれですか、捨てるんでしたっけ、入れ替えるんでしたっけ。
紙タイルはあの出てきたやつを、はい、あのなんか突然競り関係なくもらえるが紙タイルですね。
入れ替えるんでしたっけ、それとも戻す、紙タイルは捨てる、
紙タイルは捨てじゃなかったかな。
確か捨てでした、
ね、確かそう
だった、ね、確か捨てだったと思います、
はい、うん、まあまあまあそういうちょっと難しいところもあるけど、
うんうんうん、
まあ、まあまあ面白いですね。これすみません、もう一個いいですか。
はいはいはい。
TRPG が15年ぐらい前流行ってた時に、
はいはいはい、
雑誌の中で
お、
その作ってる人たちが、
はいはい、
ラーが面白い、ラーが面白いっつって、
お
雑誌によく出てたんですよ。
へ
で、なんだよラーって思ったけど、うん、やった楽しかったなっていう。うん、
まあやっぱ神ゲーですよね、ラーだけに。
フォワードがいるし。
うまかった。
はい、ということで、国津屋三大競りゲームが一つ、
うん、
ラー、
はい、
でございました。はい、
うん、
じゃあまあ、二つ目いきましょうか。
うん、
はい、じゃあ次はヤコウさんに選んでいただきましょう。次はどっちに行きたいですか。
まだメディチってやったことないんです。
おやおやおやおや。
お父さん。
あら、お父っつぁんも。じゃあご紹介しましょうか。
はい、
メディチです。
はい、
はい、これはあれですね、イタリアですか、メディチ。
メディチ家とストロッツィ家。イタリアじゃないです。
ね、イタリアっぽいですよね、響きが。はい、これはですね、まあ、だから、あれかな、ベニチアとかの話なのかな。まあ、そのイタリアの港町の皆さんは商人になります。
はい。
はい。商人になります。で、皆さん、商船を持ってるんですよね、船。
はい、はい、はい。
で、この船がめちゃくちゃルール的に面白くて、まあ、どんなゲームかっていうと、実はこれ、競りゲーです。
そりゃそうだよ、は
い。なるほど、ね。
競りゲーの話してんだから、ね、三大競りゲームって言ってんだから。
そうですね。で、まあ、じゃあ船の話は後でするとして、このゲームは、まあ、うちにあるのは、これ何版っていうのかな、
リオグランデ。
リオグランデですね。はい、リオグランデ版ってやつで、メディチはね、めちゃくちゃいろんな版が出てて、
はいはいはい、
なんか版ごとに全然こう見た目とかが違うんですよね。
う
ん、まあまあ、うちにあるのはリオグランデ版です。で、この、まあ、船タイルがついて、船タイル船ボードかな。
個人ボードみたいな。
うん、がついてるっていうのと、
は
いは
い、
セリにかけられるのは、タイルですね。なんか版によってはカードだった時もあったみたいですね。はい。まあ、とにかくこの商品が、
うん、
まあ、めくられていくっていうのはもう、まあ、さっきと似たような仕組みなんですけど、
うん、
ゲーム的に言うと色が5色あります、商品の、
うん
うん、なんかね、青はなんだこれよくわかんねえな、
あの布製品
かな、なんか黄色が小麦だよとか、
うんうん、
でこの色ごとに商品をコレクションしていくんですが、
うん、
このゲームはね、このそれぞれの色での順位を競うんですよ、
うん、
だからまあ黄色の1位だったら何点だよとか、
うん、
緑の1位だったら何点だよみたいなのが、うん、こうラウンドごとに決算で入ってきます、
うんうんうん、
まあ、だからすごく見通しはいいんですよね。あ、私黄色の1位だからここは死守せんとあかんとか、
うん、
はい、まあ、それで集めていくんですけど、じゃあそのためにこのタイルがどんどんめくられていきますね、その商品タイル、うん、
はい、
でこのめくられた商品が、まあ、この好きなとこで競りがまた始まるんですけど、
はい、
このね、自分が手番の時にこれがまた後で聞いてくるんですけど、
うん、
何枚で競りを始めるかを選べるんですよね。
そうですね、
最大3枚だったかな、なんか確か3枚だったと思います。
一度にね。
ですよね。だからもうあえて今回は1枚で競り始めちゃうのか、
うん、
もうあえてマックス3枚までめくるのか、
うん、
これが後でめちゃくちゃ効いてきます。
そうです。
という布石を打っておいて。で、じゃあ今回この3枚が商品にか、競りにかけられますよ。競りスタートですってなったら、
うん、
お金を払うんですけど、
うん、
実はこのゲームのめちゃくちゃ難しいのが、自由競りで、一巡競りだったかな。一巡競りなんですけど、
うん、
お金が勝利点なんですよ、
うんうんうん、あ
これがまあ難しい。そうそうだから何点払って買うのっていう話になってきて、
そうそうそう、
だから儲ける分以上に払っちゃったらあなた赤字ですよっていう、
そうそうそうそう、
まあ、これがまず難しいんですよね、
うん、
で、まあ、それで一巡整理をしまして、高くつけた人がゲットします、
うん、
でゲットしたタイルがどうなるかっていうと、自分の目の前にあるこの個人船ボードに置くんですけど、はい、船の船室というか倉庫が5部屋しかないんですよね、
は
い、だから商品3個競り落としたら、
うん、
残りの空き部屋は 5-3 は、はい、
2、
はい、ということで残り2部屋しか空いてないことになります、
はいはい、
でこの状態で次の競りが始まりました、
はい、
夜行さんの目の前の船には、うん、残り部屋が2しかありません、
はい、
この状態で次の競りが、うん、はい、3枚で始まりました、
うん、
はい、夜行さんには入札の許可がおりません。
そう、
なるほど、
もう要するにだから選出が5しかないんで、
うん、
このラウンドでマックス5までしか競り落とせない、
うんうん、
だからこの枚数のこの決め方っていうのがすごく戦略的に効いてくるんですよね。
そう、
だからもう例えばですけど、自分以外が全員残り2しか空いてない時に、
うん、
自分が手番で3枚オープンすれば、
うん、
1で買えちゃう。
なるほど、
うん、これがめちゃくちゃやばいんですよね、
は
い、だから割と言うのは先走って競り落としていくよりも、
うん、
最後の1人に残っちゃえば、
うん、
めちゃくちゃ価値のあるものを1で買えるかもしれない、
うん、そうですね、
最後の最後なんかは、もうなんかめくってタダでもらえたりもあるんですよね。
全員がマックスだったら。
そうそうそう。だからもうそう、じゃあ残った方がいいじゃんって思うんですけど、
うん、
ところがどこやっぱ途中でどうしても私の欲しい色が出てきたりとかね。
そうそうそう。
まあやっぱり名作ですよね。
うん。
うん、じゃあメディッチはやったことあるのは、砂川さん。
あ
うん、
だけ
だけ。
と、平さんと。
あ、でもあれですね、ほら。
そう、
古代ローマの渡らすゲームの、何でしょう、商人をやりました、
はい、やりました
よね、
やりました、
まあ、おおむねあれです、
はいはい、
うん、まあ、でもやっぱこの、合計3ラウンドやるっていうことで、
うんうんうん、
この色ごとのコレクション、この競争とかですね、
うんうん、
あと熱いのが一色をぐんぐん集めると、もうその絶対もらえちゃうボーナスなんかもあるんですよ、
うんうん、だから得点の方法がその1位だけじゃなくて他にもなんか入ってくる。
あ、そう、ね、
商品合計の1位もそうだし、
そうそうそう、
ここ
あとあれですね、商品に書かれてる数字の価値の合計が最多の人にも入るよと。
あ、これか、
それが、
それがこれか、
これが商品の合計値かな、
うん、
あとは進み具合の1位、
うん、
はい、が色ごとに入ると。
はい、
でなんか進んでるとやっぱボーナスも入って、このボーナスがめっちゃでかいんですよね。
あ、6マス目はプラス5、
うん、そう、7マス目、ただやっぱ3ラウンドしかないんで、なかなかこう、うん、でももうね、やってたらもう全て夢中な60分ですよ
で計算してちゃんとね払っていかないと、
うん、
難しい。
あ、面白そうですね、
これやっぱね、やったら納得の面白さ、
うん、
で思ったんですけど、
うん、
またなんか僕同じこと言ってんなと思って、これ熱いんですよね。
そうです。
なんかその、
はいはい、
競りゲームって、まあ、その競りがシビアで難しいとかもあるんだけど、
はい、
これ僕のライバルで T 斉藤さんっていう人がいるんですけど、
はいはい、よく名前出てくる
競りの達人ね、
はいはい、
メディチは、
うん、
熱いんですって最初紹介されて、
はい、
やっぱこのめくり、
うん、
めくりがあるんで、
うん、
うひょうどっかーんみたいな、うん、
なるほど、
なんかね、この中にこの商品価値が普通5までなんですけど、
はいはい、
1枚だけ10のやつ
なんですよ。
でそれが出た時のドッカーン、
うん、出た
出た、しかもそれをさっきの感じで、よし俺1でこれ買えちゃうもんねみたいな、
う
そういう熱いところもあったりなんかしちゃったりして、
斉藤さんがふんわーって言いながら
メニュー書き
ました。
そうでしょ、はい、これだからめくりがめちゃくちゃ熱いんですよ。
そう
はい、まあメディチはやってない方は悪いこと言わないからやりなさい、
はい、そうですね、やりたくなってきた。
そうそう、やっぱもう名作中の名作だし、うん、あとね、去年だったかな、今年かな、新版が出ました。
あ、はい、
メディッチのね、国内日本版が出たのかな、
うん、
グループ SNE さんから出たのはカードゲームでした
っけ。メディッチカードゲームです。これはなんか全然競りはない
あ、そう、あ、じゃあこの色のあれがカードゲーム化されたんですかね、多分ね。
なんかめくって取るか取んないか
です。確かそんな感じ。まあでも新版も出て、あの普通に今手に入れやすくなってるらしいんで、
はい、
はい、まあこれはやっぱり傑作中の傑作じゃないかと、うん、
やらない
思ったりしちゃいます。
はい、
これは
素晴らしいです。
買うんだ。あ、カードゲーム。
いや、
ボードゲームの。
あ、メジ1を。
メジ1もいいですか。アマゾンで見たら、
うん、
3000円切ってますよ。
2000円。マジで？
そんなに
安いの？
ああ。
うん、これはもう全人類に買ってほしいですね。
一家に一台。
そう、メジ1。これでもね、本当そのさっき言った相場感が難しいっていうとこはあるけど。
うん、
なんか意外とそのファミリーなんかでワイワイキャッキャめくりめくりして遊んでも結構楽しいんじゃないかなと、
うんう
ん、
そうですね。
もちろんゲーマーがやったら超シビアなゲームです、
うんうん、
もうこのセリネの10つけるのか11つけるのかがもう胃がキリキリしてくるようなまあそういう楽しみもある
な、ある
の、はい、まあ、素晴らしいゲームでございます。
はい、
よろしいですか。
はい、
じゃあ最後はいっちゃいますかね、
うん、行きましょう。
はい、
デデデデ、モダンアート、
モダンアート
と言いながらスタンプしました
。はい、ここにはないかな。
まあ、あのモダンアートっていう、まあまあ、あのスタンプスっていうのは日本語版、日本版ですかね、
うんうん、
あのニューゲームズオーダーさんが、まあ、その日本ローカライズして、モダンアートっていうのはもういわゆるだからモダンアート、近代美術の絵画のセリをテーマにしてるんですけど、まあスタンプスは切手のなんかねコレクションをテーマにしてると、はい、まあまあモダンアートについてじゃあご紹介しましょうか。モダンアートはもうあれですよ、セリのフルコース、セリの満館全席。
そうですね、
はい、
確かに
これはセリの満館全席やということで、
これはセリ好きにはたまらないっすよね。
あのもう言っちゃうと、うん、セリのオールスターズみたいな、
うん、
皆さん全員されてます。
そうですね、
やりましたね。
あれ、
え、
あれ、
おじもりの様子が
私やったことない、
非国民
やろ、今度やる、
ね、やりましょう、めちゃくちゃ面白いから。いや僕、個人的好みで言うと、
うん、
三大セリゲームの中では、
うん、
これが一番好きです、やっぱモダンアート。
はいはい、
はい、じゃあご紹介しましょう。まあ、セリネが、決まって、あれどこ行ったかな。ね、まあ、これ、商品がいろんな色があるんですよね。
はい、
まあ、このあれで言うと、こうなんか5種類だったかな、あるんですけど、
うん、
この5種類が、
うん、
はいはい、こんな感じですね。はい、あるんですけど、
うん、
まあ、なんせこれを集めていくんですよね、
はい、
でこのゲームはどうやったら儲かるかっていうと、
うん、
一番流行った種類が高くなる。
そう、
はい、ね、相場のやつはこれかな、これだ、これ、なんか変なところに入れられてるな。はい、例えば今回の、第1ラウンドの競りで、
はい、
そうですね、この赤色の、あ、もうこれスタンプスでいいかな、はい、スタンプスだったら赤色の、乗り物っていう種類があるんですけど、この切手が一番競りにかけられましたよ、
うん、
まあ、要するにその全員の場を見渡して一番たくさん並んでいる、
うん、 そうですね、
そしたらこれが第1ラウンドの一番流行った切手ってことになります、
うん、はい、
はい、で、2番は動物ですよ、2枚、うん、これはだから誰か1人が2枚持っておく必要はなくて、場の合計で2枚見えてれば、
うん、
っていうことですね、はい、じゃあこれが動物が2番目に流行りましたよ、
はい、
2000点、
うん、
あ、さっきの1位が3000点ですね、
う
ん、
そうですね、
で一番流行らなかったのはこのなんか人物のやつですよ、これ1000点、うん、はい、
あ、3位ね、
はい、あ、3位ですね、3位が1000点、うん、はい、で、ああ、そうか、そうか。だから、4位、5位は、
うん、
あのね、ちっちゃく書いてるんですけど、切手は紙くずになりましたって書いてます。
はい、紙くずになりました。は
い、ということで、今回流行らなかったこの2色は、
うん、
もう値がつかないと、
は
い。お金出して買ったのに、
はい、
紙くずになる、
はい。
まあまあ、こういう競りですね。だから、競りですね、というか、得点システムに関しては、
そうですね、
今回流行りそうなものを頑張ってコレクションしていく。
はい、
で、競り落とし方なんですけど、
うん、
ここがもうこのモダンアートの真骨頂で、
はい、
5種類の競りを使い分けます。
はい。
自由オークション、石オークション、握りオークション、決め打ちオークション、ジガジガジガオークション。
なるほど。
の5種類。
なるほどって分かったんですか。
取れました、今、バッチリ。
さすが。
はい。まあ、例えば自由オークション。
はい。
これはもうだから、魚市場みたいに、うん、1000円、2000円、2100円、2300円、4000円、5000円みたいな、その、タイミングも何もない。
そう。
ターンも関係なく、
自由
に。なんか自由に。これが一番楽しいですね。
楽しいですね。
はい。まあこれが自由オークション。はい、で、いないかいないかいないか、3500、売れないか、みたいな感じで盛り上がる競りです。
はい。
はい、で、次に一周オークション。
うん、
これは、競りにかけた人の左隣から一周だけ競りをするよ、うん。
はいはい。
ただ、このゲームの面白いのは、うん、競りにかけた人も買えるんですよね。
そうなんですよね。
ただ、まあ、基本的には、うん、他の人に買ってもらったらその、出品した人にお金が入るんですよね。
そうです、
うん、この実はなんつうか出品者にそのままお金入る競りゲームって意外と少ないですよね、
うん、
割と、うん、銀行に払ったりすることが多いんでね。
そうですね、
はい、だから一周オークションは実は最後の最後に出品者がそんな安けりゃ俺が買うよみたいなこともできると。
はい、
はい。これが一周オークション。続いて握りオークション。これは、グーで、グーの中にお金握って、はい、バッてみんなでせーので開ける。
はい。
一番高い人が買う。
そう。
これはもう怖いんですよね。
怖い。
開けた瞬間、どっしゃー
一人だけバカな金額出してて、うひゃーみたいな。
なんでみんな2000なの俺1万みたいな。そういう面白さがありますよね。これめっちゃ難しいです。
はい。
はい、で、続いて、決め打ちオークション。うん、これも面白くて、セリの出品者が、もう値段決めちゃうんですよ。
はい、これは怖い。
これは、2500ドヤーっつって、買う人がいるかいないかです。
そうですね。
これを時計回りに聞いていく。
なるほど。
はい。で、誰も買ってくれなかったら自分で買わないといけない。
そうだからっていう。ちょうどいいところ言わないといけないですね。
そうですね。これが決め打ちオークション。
はい。
はい。で、最後に、まあ、ダブルオークションっていうのは、まあ、なんか、色が、同じ色を2枚まとめて競りに出しますよと。
うん、
で、まあ、2枚目に出したやつの書いてるアイコンで競りをする。
なるほど。
で、これはやっぱり2枚分競りなんで、めっちゃ値段が上がって熱いですよね。
そう
ですね。はい。この5種類、まあ競りの種類でいうと4種類ですかね、
うん、
まあでもこの4種類あれば、
うん、
もう大概の競り感は楽しめますよね、
はい、
うん、だからもう競りの満館全席ってどっかのね偉い人が言ってましたけど
いやそのだからそれこそ冒頭で話した、はい、ヤコウさんに絶対勝つって序盤僕が言ってたのがこれですよね、
はいはいはい、
結局あれ以来やってないですけどね
けど、あれでも負けませんでしたっけ、僕。
いや、だから、僕が3位、ヤコウさんが4位になったんです よ。僕が1位でヤコウさんが2位じゃないと意味がない。
なるほど。わ、はい、かりました。ぜひやりましょう。
ぜひやりましょう、
はい。そう。で、このゲームはね、実はね、熱いんですよ。
いやいやいや、このゲームも。
で、このゲームの熱々要素言っていいですか、
はい、
まず、まあ、さっきの競りが面白いっていうのはもう当たり前。
そう。
このゲームの競りは、この世で一番面白いです。
うん。
僕の中でね、
はい。はい。
で、それもあるんだけど、
うん、
この得点の決め方が実はめちゃくちゃ面白くて。
そうですね。
さっき言ったように、最多がまあ3000点。うん、まあこれスタンプスの話ですけど、
はい、
2位が2000点、3位が、1000点。なんですけど、
はい、
うん、じゃあ、第1ラウンド終わりましたら、
うん、
今回の、なんかその、落札された切手は全部、清算して流れますね、うん、1回。
はい、
はい、じゃあ第2ラウンドが始まりました、
うん、
じゃあ第2ラウンドまたその残りの手札からこうまた競りを続けていくんですけど、
うん、
第2ラウンドで、
うん、
先ほど1位だった3000円のアニマル、
うん、
これがなんとビリになっちゃいました、
うん、
で、先ほどの2位だった2000円の乗り物、
うん、
これがなんと大躍進、はい、1位になりました。
うわ、
この値段が G2 は加算されていくんですよね。
そうですね、
はい、
横に加算されるっつったら分かりますかね、うん、つまり、先ほど第1ラウンドで2000円の価値がついた乗り物、
はいはい、
これが第2ラウンドで、3000円の価値がつきました、
うん、
合計5000円ですね。
そうです。
このラウンドで乗り物は5000円で売れるんですよ。
1枚5000円で売れるんです。
これを4ラウンド繰り返すんですよ、
うん、
とんでもなくなります。
だから最終ラウンド近くなってくると、うわ乗り物も1枚1万円超えてんぞみたいなことがあるし、さっき1位だった動物が、さっき3000円だったんですけど、このラウンドで紙くずになりました、はい、4位、うん、5位、そしたらこれ0円なんです。
紙くず0円、
だからさっき3000ついてても今回のラウンドで紙くずだったらもう紙くず、
そうです。
で第3ラウンドでまた今度1000円の価値がつきました、はい、そしたら今度は第1ラウンドの3000と合わせて4000の価値になる、
はい、
次でまた紙くずになったらもうまた紙くずだよと、だからそのラウンドで紙くずになるかどうかっていうのがめちゃくちゃ大事、でその価値さえついちゃえば、累計していくからめちゃくちゃ価値が上がっていく、
ただし
これがね、
しかも枚数が決まってるので、はい、
そう、
うん、ね、
そうだからこの、乗り物がさっき第1ラウンドで、2位でした、はい、まあ、多分これ3枚か4枚は出てるんですよね、
そうですね、
で第2ラウンドで1位だった、1位は必ず5枚出るんですよ、
う
ん、
そうです、
だからこの時点で9枚使われたことになる、
はい、
乗り物は全部で13枚しかないって分かってる、
そう
だから13-9 は、はい、
4、
はい、残り4枚しかないんだから
超引き算させ
られるじゃん、もう乗り物は絶対1位にはなれないっていうこと、
そういうこと、
はい、そういうこと、
紙くずになる
可能性もかなり高い、
高いですね、
そうだからそこら辺で読みが出てくるんですよね、
う
ん、
そう、なるほど、
第1位第1位とか取ってる種類はもう第1位は絶対取れない、
そう、う
ん、でも第3位には食い込めるんじゃないか、
紙くずにさえしなければっていうね、
しなければ7000の価値がする、でも紙くずになったら0円、7000オア0
デッドオアライブみたいに言いましたけど、
これがめちゃくちゃ熱いんですよ、
そう
です
、
オールオアなし、
そうで、それを自分一人じゃ最多はやっぱ取れないので、
そうそうそう、
なんかね、このゲーム割と協力感が大事になってくるんですよね、これ協力してなんとか3位に入れましょうで、社長さんって、
でそれで最後の最後裏切られてダブルオーションで騙された
とか、だから交渉要素も入ってるんですよね、
そう、
若干ね、
これはまあ面白い、まあ、僕の中ではもう世界最高の競りゲームモダンアート、
はい、
どうですか、
モダンアートも手に入りやすそうですね、
モダンアート今だって2000円台とか
ですよ、あ、僕モダンアートの持ってますよ、これはさ、うんうん、スタンプささすがに手に入らない、
スタンプさはもう無理です、
無理ですね、
プレミアム価格
です、ね、そうですね、いやでも逆にね、僕ね、このスタンプス使うの怖くなってきて、
あ
ちょっとモダンアート買おうかなと思ってます、
まあそっちはいいと思います、
そうそうちょっとこれなんかね、もう今とんでもない値段2万とかするんですよ ね、
オークションとかみたいな、
そうそう、で確かにこれもう再販なさそうなんですよね、
うん、
うん、
モダンアートができますからね、
そうそうそう、
じゃあルール上は全く一緒なんですよね、
一緒でございますね、
うん、ただコンポーネントが違うだけで、
そう、いやスタンプスかわいいんだなこれがな、うん、うん、いいですか、
はい、
ということでご紹介したのは世界最高の競りゲームモダンアート、ご紹介したのは、まあ、スタンプス版でございました、
はい、
はいはい、大丈夫ですかヤッホーさん、喉がなんか
いやいや僕じゃないです、喉がやばいのは僕ではないです
いやということで、まあ、とりあえず三大競りゲーム、もうなんかこれだけで結構一本、これ三大競りゲームの回だったんじゃない
かでもきっかけは違うんですよね、
そうですね、じゃあそろそろきっかけいきますか、
はい、はい、お願いします、
そして実はあれですね、めっちゃテーマ的に統一されちゃってる感あるんですけど、
うん、
ご紹介しましょう、
はい、
続いてご紹介するのはこちらだ、ライナー国津屋のハイソサエティ、
出た
また国津屋
これでしたね、さっき僕が言ったのは、
はいはいはい、
あれ
相場がわからないっていう、
ああそういうことですね、
うん、
はい、ということでハイソサエティ、結構今あれですね、ツイートとかでもかなりにぎわってる感じがあって、でね、何が話題になってるかっていうと、ニューゲームズオーダーさんの日本版も素晴らしい出来なんですけど、
うん、
このオスプレイ版っていう海外版なんですけど、これのなんか、まあ、アートワークがえらい美しい、
はい、
デラ美しいというなんか評判で、
はい、
なんかよく言われるのはあのなんか画家のミューシャ、ミューシャって分かります？
イルカを描いてそうな。
いや、それは多分ラッセン。
あ、そうですね。
画家といえばでも
ない。そうですね。はい。はい。
はい、まあまあ、美しいんですよ。はい、ヤコウさんの好きな言葉で言うと、耽美。
耽美。ああ、なるほど。
耽美ですよ、
ね。耽美ですね。
はい。
これは間違いない。
はい、そうです。まあ、この耽美な、イラストで、まあ今人気を博してるのかなって感じなんですけど、うんうん、ただね、これすごくゲーム的には、古典的名作、ライナー・クニツヤの、いつぐらいなのかな、多分90年代ぐらいじゃないですかね、
うんうんうん、
かなり古い、それ言い過ぎかな、まあ、結構古い名作競りゲームだったんですけど、うんうん、軽い系のね、
うん、
はい、まあ、それが、まあ、満を持してリメイクされましたよと、
はい
はい、ただこれ届いてやってみたら驚くほど面白くて、じゃあまず概要からサクリと話しましょうかね。
はい、
はいはい、ハイソサイティなんで、あの上流階級、うん、ハイソな方々のなんか無駄遣いをテーマにしたというか、
はい
はい、上流階級の方々が、なんかね、いろんな財産を競り落とすんですよね。うん、ね、これなんか海外版なんでよく読めないんですけど、コーテュレ、多分コートかな、カズイノ、カジノで散財とかね、ドレスイージードレスみたいな、なんかいろんなものを競り落としていくんですよ。
うんうんうん、
はい。で、競り落とすにあたって、まあ、お金カードっていうので競り落とし、まあ、競りをしていくんですけど、うん、このゲームは、うん、このお金カードがもうそのカードになってて、
うん、
しかも各プレイヤーが同じものを持ってるんですよね、セットを。うんうん、
なるほど。
1から始まって最大が25、
はい、
もうちょっと正確に言うと2万5000フランが最高。
はい、
うん、2万5000フランってどんぐらいですかね、2500万とか。
わかんないです。
うん。まあ、多分そんなもんじゃないですか。はいはい、まあ、とにかくだから1から25までの、決まったカードセットを全員が持っている。うん、
はいはい。
で、さっき言った財産カードの山札から、
うん、
毎回その、ランダムで1枚カードがめくられます、
はい。はい。
で、めくられたカードが競りにかけられるんですけど、
うん。
まあ、スタートプレイヤーから順番にその、お金カードを出していきます。
うん。
はい。で、まあ、ぐるぐる競りですね。
うん。
その、ん？これぐるぐるセリ
ー？ぐるぐるセリ
ーですよね。はい、ぐるぐるセリーで、
うん、
一番高い、まあまあだから全員が降りて、一番高い、額をつけてた人が、その財産を受け取る。
はい。
まあめっちゃシンプルな、あ、それはそれがセリだよねっていう話なんだけど、はい、
うん、
使ったカードはもちろん、使ったお金カードなくなりますね。
そう
ですね、
当然。
はい。で、ゲーム終了時には、一番このさっき言ってた競りにかけられてた財産の合計値が高い人がもちろん勝ちなんだけど、
だけど
お金の使い方が下品な人は嫌われるということで、
そう、そんなやつは上流階級じゃねえと。
そう、ゲーム終了時に、あの手元に残ってるお金カード、競りに使ってた方ですね、これが一番少なかった人は脱落です。
はい、
もうゲームから脱落です。
もうね、勝てない、負け、その人負け、クズ、ゴミ、はい、
ちょっとあ、ヤコさん、
はいはい、
耳痛くなかった
ですか？いや、僕は大丈夫です。あの時は僕上流階級じゃなかったんで、大丈夫です。
この収録前にね、
そうです、
一回やったんですけど、
やったんですけど、
ヤコさんはすごいいっぱい使ってましたね。
いっぱい使ってたんですよ。それを知らな、忘れてて、ちゃんと話は聞いてたんですけど忘れてて、うん、いっぱい散財した中流階級。
ちょっと嬉しくなっちゃって
ね。そうですね。
多分宝くじかなんかでお金持ってた。
気持ちいいんです。
気持ちいいんです。使うと。
はいはい。だからもうこのゲームでは、あの、何点集めていくかっていうのももちろん大事なんだけど、
大事なんだけど、
この残り残金コントロールがめちゃくちゃ大事。
そう。
うん、
でも言ったら、その所持金ビリにならなければいいんで、
そうですね。
そのビリよりもちょっとお金を残しとくのがベストなんですよ。
そう、
はい。だからここで非常に痺れる駆け引きがあるんですよね。
うん。
はい。まあまあ、だからこれがこのハイソサイティというゲームの最大の面白みだと思います。
そうですね。
で、まあ、あと面白い部分で言うと、その財産カードの中に、得点2倍カードとか、
うん、
得点半分カードがあったりして、
は
い、でこの辺のやっぱセリが盛り上がるんですよ ね、
そうですね。
スキャンダール
スキャンダールスキャンダールで点数が半分になっちゃうよみたいな、
はい、
はい、でこの、ま、2倍と2分の1っていうのが あのカードの枠が違う色なんですよね、他の特典と、
はい、
これがゲーム的にめちゃくちゃ効いてて、全部で4枚ございます、この、
う
ん、なんか、かけ2と2分の1のね、はいはい、なんかビッグカードみたいな。で、これが計4枚あるんだけど、
うん、
4枚目が出たら、その4枚目は競りにかけられずに即ゲーム終了。
そう、そう出た、これまた。いつ終わるかわからないシステム。
だからこのね、配分がね。
さっきやったじゃないですか。
はいはいはい。
僕、やった時に、
はいはいはい。
その、まあ分かってましたよ。
はい。
4枚目が出たら終わりだと。
はい。
だから掛け2を取ってたんですよ。掛け2を取って、これから、これから、俺の逆転劇が始まるんだって時に、4枚目ペロ
チーン
チーン。かけ2だけど0だから、
そうです、
ね、0.0
かける2みたいな。
0かける2、0はいくらかけても0! オラオラオラみたいな。
全然上流階級じゃなかった。
だから1から10までありますよって言われてるけど、必ず10が出るとは限らない。
そうですね。このだから、いつ終わるかわからないから、この競りがめちゃくちゃ痺れるんですよね。
だから、山の下見たら7とか、
はいはい、
あったんですよ、さっき。
そう
っ
すね。
僕の夢が。
全然。だから、途中の9とか絶対落としたいかもしれないけど、でも出しすぎるとダメ。
そう
ね。もう。
いや、これはやっぱり面白かったですね。いや、なんかね、昔々、僕のライバルの T 斉藤さんが、このハイソサイティの9番を持ってきてくれて、やったことがあったんですけど、まあ確かにその時も面白かった。でも、なんかこの、今やって、なんだろうな、その、いろんなゲームをやった後に、もう一度この、シンプルなハイソサイティに戻ってきた時に、
う
ん、
はいはい、
このジレンマがもう痺れるほど面白い。
そう、はいはい、シンプルなんですよね。だからもう1ゲームもそんなに時間かからないから、うん、もう一回ってね。
そうですね。
ヤコさんなりましたね。
なりましたね。今日なりましたね。
さっき。
はい、まあ、ルールも間違ってたし、僕一人が。
まあ1ゲーム10分から15分ぐらいですかね。
こっちには20分と書いてますが、まあ実際はそんなもんです
よ、まあ、まあ人数にもよるのかもしれないですけどね。
そうですね。
いやー、どうでしたか？だいぶ面白かったでしょ？
いやー、
うんうん、これでだからやっぱそのやっぱセリゲー面白いよねーと思って、うん、
はいはいはい、
これがきっかけで、まあ、今日は話したいなと思ったわけなんですけど、
う
ん、
なるほど、これがきっかけね、うん、
どうですか、時間的にまだありますか？もうなんかこれでいいんじゃないか感もありますけど、
あ、タイミング的にいいんじゃないですか。
これだから今更ですけど、クニツヤセリゲーの回でしたね。
そうですね、全部
そうです。
確かに、さすがクニツヤ先生。
まあいいんじゃないですか、うん、なんかまたセリゲーに関しては、
はい、
もっともっとねあるんですよ。
ありますよ。
もうそれこそ名作セリゲームって山ほどあるんで、
はい、
まあ今日はこの、クニツヤ三大セリゲームプラスハイソサエティっていうのでちょうど後がよろしいんじゃないですかね。
はい、
はいはい、ということで、いいですか、もうハイソサエティ閉めて
大丈夫です、
はい、いいですか、
はい
はい、本日のテーマは、
うん、
セリゲーの会括弧クニツヤでございました。
はい、ありがとうございました。じゃああの回あのコーナーいきますか。
はい、
はい、
お便りのコーナー、本日も番組にお便りが届いております。
はい、
はい、
おしゃさにネームゆうじろうさん、 おしゃようございます。
おしゃようございます。
いつも楽しく拝聴しています。
ありがとうございます。
ところで少し前からずっと気になっていたことがあるので、今度ぜひ話してほしい話題があります。
なるほど。
それはおしゃさにメンバーのお互いの出会ったきっかけ、うん、ファーストコンタクトです。皆さん年齢などもバラバラのようですし、どのように出会って仲良くなっていったのか、うん、
なるほど、
第一印象はどうだったのかなど、はい、出会った頃のお話を聞かせていただければと思います。
なるほど。
ボードゲームとは関係ないですが、よろしくお願いいたします。はいはい、ステッカーがいただけるのであれば、今度は実家の神棚に飾りますので、全員のサイン入りでよろしくお願いします。おー、ということ
で、喜んで、さん、
ありがとうございました。
お
ー、はい、どうですかこのテーマ。
おー、いや、さすが最強のハガキ職人ゆうじろうさん。あの、いや、すいません、全然そのテーマと関係ないけど、あのゆうじろうさんの作ったあのしずくちゃんの家のホラー良かったですね。
はい、
めっちゃ面白かった。
つながら
さんがね。
そう、だってお医者さんや砂川さんが集める楽しみって言ったから、なんか俺一人が言ったみたいな。
あの、なんかしずくちゃんのお父さんめっちゃ優しい人なんだけど、あの、静かに叱ってる感じがすごく良かった。
いや、俺胸が痛かったよ。
また勝ったのか、しずく。
俺のせいで。
ありましたよ。
そう。めっちゃ並んでた。しずく超ゲーマー、うん。
テーブルの上にあれもあったよ。クラバーも。
あったあった。クラバー買ってた。
そういやでもおしゃさりの砂川っていう単語が入っているツイートがあんなにリツイートいいねされるってなんかね、うん、変な気持ちですね。
いやあれいいツイートでした。あで何でしたっけ、すみません、出会いの話、
ファーストコンタクト、
あじゃああの戦いの話とかも
しれない。そうですね、
地球を守った話
を。俺がちょっと伝説の宝石を盗もうとしている邪魔するやつがいてみたいな。
じゃあその話はそのスペシャルで、
あそうですね、
番外編になります
ね。そうですね、はい、うん、うん、そういえばそろそろ100回なんですよね。
あ、そうですね。
そうですね。
今日何回か忘れたけど、
まあ、まあまあじゃあちょっとそのあたりも含めて考えていきましょうか。そうですね。
はい。裕次郎さんありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ裕次郎さんには、おそらく2枚目であろうステッカーをお届けさせていただきますので、はい、住所と本名を
はい、
また送ってください、
はい、あれまた送らないとダメですか。
あいいや、2枚目希望って言ってるんで。
いいんじゃないですか、
送ります。
そうだそうだ、じゃあ
全員のサイン入りで。
はい、わ、はい、かりました。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。気を渡ます、
はい、どうしますこの番組でお便りを募集してる
ここでどうします
か。ツイッターアカウントおしゃべりさんにまで DM か気負わなくとないでしょ。 Gmail アドレスおしゃべりサニバーットマーク gmail.com シャワー SHA でございます。こちらの方までご応募ください。皆様のご応募待ってます。はい、じゃああのコーナーいきますか。
いきましょう。
はい、
ホトゲミ今ヘッド、
イエーイ、
締めながらホットなゲームを紹介するぜ。
イエーイ、
今日は誰だ。
僕だ、ヤコだ。イエーイ、なんかすごい久しぶりな気がします。
はい、
はいはい、今回紹介するゲームはこちら、
うん、
ラクソン、
お
デッド・オブ・ウィンターですね。これは
お
旬ですね。
はい、
デッド・オブ・ウィンター、
デッド・オブ・ウィンターの世界での救出任務ということで、
ちょっとごめんなさい、はい、虫殺すのやめてもらっていいですか。人が喋ってるかもしれない。
大丈夫です。
あ、すいません、すいません、
今の合いの手が
違うんですよ、
ね、虫を殺すラクソン、はい、デッド・オブ・ウィンターの世界観で、
はいはい、
まあ、救出劇をやるということで、
はい、
まあ、ぶっちゃけラクソンはどんなゲームか分かんないですけど、デッド・オブ・ウィンターので使えるキャラクターが追加であるって買ったんで買いました。
出た、ヤコロさんまたお得意のまだプレイしてないよホットゲーム。
そうです、まだホットしたい。でも
なんか今パンツ被ってる人いませんでした。この
、え、嘘、
いないよ。
ああ、なるほど。これでもあの多分デッド・オブ・ウィンターで出てるキャラクター。あ
ー、マジですか。
あ、
忍者の蝶じゃないですかこいつ。
忍者じゃない。
あ、そうそうかも。
いやいや、出てくるんですよ忍者。
忍者出てきますよ。
蝶がいましたよね。
いました、いました。はい、
あ、こいつ蝶だ、パンツかぶってるけど。
まあでもこいつは多分今回こいつこれには出てこないです。僕はゲームをやってないのでよく分かってませんが、これは協力ゲームです。はい、で、ゾンビを全部駆逐すれば勝ちらしいんですけど、変態おじさん
似てないですよちょっとこれ。
この人の話の
説明
書を見て、
一生懸命邪魔しないように邪魔しないように。
いやでもちょっとね、もうないですか。
あ、大丈夫です、はい、ちょっと似てるぞ、
はい、まあ、じゃあまだ膨らまして。
大丈夫です、大丈夫です。
いやでも僕ルールしか読んでないんで、
はい、あ、ルール読んだんですね。
一応読みました。
おお、なんか
面白そうだなって思ったのは、はい、うんうん、まあ、はい、キャラクターに、
うん、
キャラクターがいろんな能力があって、キャラクターの能力を使うと、
はい、
まあ、有利になって、その向こうの民っていうそのなんかその人を、
ね、
そうですね、避難所に送り出せば勝ちみたいな方なゲームなんですけど、
はい、
ただその能力を使うと、
はい、
どんどんどんどん不利なカードもめくらなきゃいけないっていうゲームなんですよ。
へぇ、まあ、ズレンマですね。
そうですね、ズレンマがあるみたいです。
うん、
ちょっとなんで黙ってんですか。
ドキドキだよ。
はい、でもちょっとですね、まあまあよく分かってないんで何とも言えないんですけど、
うんうん、
なんかまあカードを表にしたりするとまたそのいろんな、うん、不利な能力があって、でデッド・オブ・ウィンターとちょっと似てるのは、
はい、
なんか選択肢があるんですよね、これ、うん、あのなんだっけ、ラクソンの陰謀みたいなカードを引かなきゃいけない時があって、はい、で、まあ、これ まあ、選択肢チョイス1とかですね、うん、はい、隔離施設に人物が4枚以上あると隔離施設で患者たちのカルテを閲覧する、詳しく調べてみると記憶のいくつか改ざんされ一部の患者に根本的な実験的治療が施されているということが隠蔽されていた。選択肢1、記録は記録を正確果たすには時間がかかる、うんうんうん、ゲーム人数と同数の枚数まで隔離施設から集会所に移動するとか、うんうん、まあまあ、まあ、それがどういう意味かはちょっとルール説見ないと分からないと思うんですけど、うんうんうん、まあ、選択肢に気にしてる暇はない、どうせみんな感染者になるのだ、どんな治療を受けようが大した違いはないということで、まあ、これを選ぶと時間が進むみたいなのがあって、うんうん、まあまあ、そこの時間が進んでいくとラクソンの陰謀がどんどんどんどん進んでてゲームオーバー、
はいはいはい、
もしくはそのゾンビがあのどんどんいっぱい出てきて、うん、ゾンビ の, その群れにやられちゃってゲームオーバー、
うん、なるほど、
かその先の避難所に向こうの民を全員送り出せばゲームクリアという協力ゲームですね。ちょっと詳しくは全部説明はできないんですけど、うんうん、なぜ僕はあのゾンビゲーム、ゾンビ映画大好きでして、うんうんうん、最近全然やってないんで、
はい、
もうやりたいと。
やりましょう、
ぜひ。映画も最近全然見てないし。
時間どれぐらいのものなんですか。
でも短いと思いますよ多分。やってないですけど、なんで3
回中
裏に書いてるなこれかな。
うん、うん、なんかいや僕びっくりしたのはこんなに箱ちっちゃいんだ
って。そうそう、来た時びっくりしました。
ね、はい、大箱だと思ってたんですよ。
そうなんですよ、
中箱って感じですよ。45から60分ね、
はい、1人から4人ですね、はい、
デッドオブウィンターやっぱり結構もうちょいかかりますからね。
であのデッドオブウィンターってあの要はもう世紀末の世界じゃないですか、うん、でこの人たちはまだギリギリ世紀末じゃない、
うんうん、
フィア
ーフィアーザウォーキングデッドみたいな感じてたんだ。
そうですかもしれないですね、ちょっとよくわかんないですけどでもなんか見た感じそんな感じかな。
なるほど。
でその中でデッドオブウィンターの主人公になれる人がこの中に2人いまして、
はあはあ、
それが追加の付属品についてるっていう。
なるほどなるほど、はい、よく見たらあれです、あのこのトーマス・ハートっていう軍人さんとか、
あ、いた、
ブライアン・リーっていう人とかはもともとい
ましたね、
うん、そうですね、だからそうじゃない人が追加ってこと
だ。あ、そうですね、はい、
なるほどね。
この人も見たような気がそうですね、
はい、これは確かにファン、あのデッド・オブ・ウィンターファンにも嬉しいゲームですね。
そうですね、う
んうん、へー、なるほどね。
ヤコさん、これ行きました。
行きました、は
い、いや、行ってないです、行ってないです。あの、
なんか URL が貼られ、書かれてて。
そうですね。
まだアクセスしていないなら、www.を訪問してみてください。ウェブサイト中にはさらなる氏名の説明、ウイルス、
へー。
なんかある、
なんか追加の何かがあるって
。追加シナリオとかも。
いいっすね、いいっすね。
全部英語ですね。
そしてあれですね、なんかコンポーネントがシンプル。
そうですね。
うん、なんか
ですね、カードと。
もうその特殊能力者の、あ、うん、その主人公の能力と、その人物カードと、
うん、
まあ、ちょっとしたチップしかないんですよ、
うん、
実は。
そうですね。
まあ、もうあとこの、自動的に、なんていうんですか、
はいはいはい、
この人物カードに書いてあることを、やるんですよ、このアイコンに沿って、まあ、一時説明しないですけど、
めっちゃシンプルだ。
なんかまあ普通のその向こうの民をこれまあ殺しちゃったらっていう意味なんですけど、あのその陰謀が進むみたいな。
なるほど。そしてなんかですよ、
はい、
このゲームで描かれているゾンビがなんかみんなザ・キッスの人みたいななんか
バンドのね、
これ目が正気を保ってる気がするんだよなそうそう、熊取りしてなんかメタル感というかハードロック感がすごくあってみんなシャウトしてんだよないいですね、なんかこの B 級な感じ、うんうん、なんかでも僕もっとそのデッドウィンターのスピンオフって聞いてたから、
はいはいはい、
もうそれこそてんこ盛りのバカデカゲームを想像してたんで、
そうですね、僕もそう思ってました、
うん、これは確かに出番が多そうで、
そう
です
ね、
いいゲームですね、なんかね、
うん、遊んでみたい、まあ、協力ゲーム大好きな人は、
うんうん、
かつゾンビ、あ、また
はいはい、僕のことで
やりましょう、
はい、やりましょう、
ぜひやりましょう、
うん、
多分このなんかラクソンの陰謀っていうのがいろんな、
うんうん
うん、この物語を多分彩ってくれるんじゃないかなと思う、いっぱいあるんで。
なるほどね。
何でしたっけ、デッドウィンター交差点でしたっけ、カード
ありましたね、あの選択肢、
ゲ
ームブック方式の、
う
ん
ですね、
あれがやっぱ面白いですよ ね、魅力で、
うんうん、ということで僕がやりたいホットゲーム、ラクソンでした。
これは、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。
面白そう。
じゃあ終わっていきますか。
はい、
はい、
聞いてくださった皆様
ありがとうございました。
それ押すんすね。
いやでもどんなんだったか忘れちゃった。いや狙ってないんですよ。
まあまあまあ
大丈夫。またお会いいたしましょう。喋、はい、っていたのは砂川と
夜行と
マジモリと
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。